ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbang wa, Rizner minasang. Kyo, watashi, Ii san ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, Newsu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de o minasang, mazu wa, Newsu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
皆さんの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコビドル大統領は気候変動に立ち向かうために協力するよう ISF2024 を開幕。政治法務安全保障担当調整大臣はサイバー部隊の創設が必要だと考えている。最初のニュースです。ジョコ・ウィドル大統領は木曜日ジャカルタでアイデアや知識を交換し、気候変動に対処する解決策や世界的な再利用の実践を提供する場として、2024年インドネシア国際持続可能性フォーラム、または ISF を開幕しました。ジョコ・ウィドル大統領はジャカルタのスタイアンにあるジャカルタコンベンションセンターまたは GCC での歓迎演説で、この ISF フォーラムが知識の出会いの場、経験の出会いの場、既存の気候課題に直面するために、協力の共同資本となり得る資源の出会いの場となることを期待していると述べました。さらに、インドネシアはより環境に優しい世界の可能性を最大化し、グリーンエネルギーへの公平なアクセスを提供し、包括的で持続可能な経済成長を促進するために、誰とでも提携することに非常にオープンであると述べました。このフォーラムにはルーフッパン財団会議と市調整大臣、シンガポールの手打ち、反国家安全保障調整大臣、マレーシアのファディラ・ユソフ副首相、ジンズ・ワンドロン中国産業情報技術大臣、今後民主共和のイブ・バザイバ国家環境大臣など、数多くの世界のリーダーがメインスピーカーとして出席しました。また ISF2024 には、国連事務所長のピーター・トンソン海洋問題特使と、フランス外務省のケビン・マグロン気候変動対策特別補佐官も出席しました。次に、インドネシア共和国のハディジャ担当政治、法務安全保障担当調整大臣は、インドネシアの防衛を強化するには、サイバー部隊の創設が必要だと考えています。特にサイバー戦争に直面しています。ハリジャ担当大臣は9月5日木曜日声明で、現在防衛と安全保障には戦闘機、軍艦、戦車などの武力だけが必要ではないと述べました。現在戦争はサイバー戦争の領域に突入しています。したがってハリジャ担当大臣はサイバー戦争を予測するには情報技術部門の強化が緊急に必要だと述べました。これはインドネシアが誤った情報、またはデマの流出などのサイバー攻撃に強くなるために必要です。しかしインドネシア国軍全員にはサイバーを担当する特別部隊が存在しますが、この部隊はセキュリティとポータル管理のみを担当しています。次に、世界カトリック教会の 시루샤델이 마지가 놓고 가긴 슈디모아르 교코 프란시스코와 이스티크라루 모스크가 인도네시아 における 宗教的 세출로 구태적인 쇼크라と 관계해ています. 목요일 자카르타의 이스티크라루 모스크에 소속교 시루샤라との 회담에 출석した際 교코 프란시스코와 喜びとともに 思い出を 語りました. この モスクワ 設計 コンテストで 優勝した キリスト教徒である 建築家 프리드리히 시라반 씨によって 制定されました. 彼は インドネシア 국가의 歴史と 発展 途上の 文化において モスクワ 他の 礼拝所と 同様 対話の 場 相互尊重 そして 共生の 場であることを 証明しています. 교코 프란시스코와 その 証拠は イスティクラル モスクワ 산타 마리아 大聖堂 教会の向かい側にあったことだけでなく、宗教的摂津の象徴であるシラトラヒムトンネルを通じて、そこに接続されていたことであると述べました。教皇フランシスコはシラトラヒムトンネルは宗教信者同士の出会いと対話を可能にし、人間の同胞愛の真の体現に参加し、交流するための共通のスペースになると信じています。 교코 프란시스코 によると, 이스티크라루 모스크 と大, 세이도교회의存在は, 平和で友愛的な社会の 기준となる神からの素晴らしい起こるものであり, 心を閉ざして, 互いに争う理由ではないということです. 교코 프란시스코は, 2024年, 9月 3日から 13日まで, 아시아太平洋地域を使徒訪問し, 인도네시아, 파푸아뉴기니아, 東ティモル, シンガポールの 4カ国を訪問します。 最後に マレーシア外務省は 中国の外国公文書から マレーシアへの情報漏洩に関して 内部調査を行っており 警察に報告する予定です。 マレーシア外務省によると 8月29日 木曜日に クアラルンプールで受け取った報道声明で 2020年 2月18日に 在北のマレーシア大使館に宛てた中国外務省の 外交文書に関連する記事が 8月28日 木曜日 フィリピンのメディアポータルによって掲載されたということです。マレーシア外務省は両国の国民への公式伝達集団である文書の漏洩問題を深刻に受け止めており、機密情報の漏洩に関する内部調査を実施していると述べました。 ロシアは警察への報告も行い、関係当局が直ちに捜査を 行える用にします。マレーシア外務省はマレーシアと中国は非常に緊密かつ活発な肉肉間関係と傾向関係にあると述べました。両国は包括的戦略的パトナリアリ、パトナーシップよりタケレベルに強化する可能性を秘めた新たな取り組みをすでに行っています。マレーシア実質的かつ効果的で、1982年の 国連海洋法条約の規定に沿った南シナ海行動規範または COC を最終決定するための ASEAN 諸国と中国との窓交渉に引き続き尽力します。これでニュースを終わります。Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、コメントです。 今日はハリシーとトランプ氏は主要州で接戦となっていることについてお伝えします。 米国の大統領候補であるミンシュ党のカマラ・ハリス氏と共和党のドナルド・トランプ氏との間の競争はますます激化しています。 2020年 11月5日に 共和れる第60回米国大統領選挙はアリゾナ、ネバダ、ウィスコンシン、ミシガン、ペンシルベニア、ノースカロライナ、ジョージアの主要6州に注目が集まっています。 2020年の大統領選挙では各候補者の勝利に影響を与える各州でカマラ・ハリス・コミック副大統領とドナルド・トランプ前大統領が接戦となっています。これまで全体的な数字はまだ明らかではありません。さらに有権者の 15% 近くがどちらの候補者に決めるか迷っていると回答しており、 投票日まで残り9週間となって、時点で州長が決戦中、6州全てが争点となっています。シカゴでの民主党全国大会後に実施された世論調査によると、 候補者の処理への道は遍路、投票者はまだ選択を変えることができる投票者が多いペンシルバニア州とジョージア州を疎開する必要があります。世論調査データによると、ペンシルバニア州とジョージア州の4州の一部の有権者候補者はまだ選択をしていないか、投票日までに考えが変わる可能性があると述べました。2020年のホワイトハウス選挙に関して言えば、ペンシルバニア州とジョージア州を含む17州すべてで勝利することが両候補にとって必須条件となります。また世論調査では、有権者の 39% が経済が最重要課題であると回答し、 25% が民主主義の保護が次に重要な課題であると回答したことも明らかになりました。中絶と移民も候補者によって頻繁に議論される重要な問題です。現在の米国大統領選挙戦においても、受給問題は依然として米国国民を二分しています。ハリス陣営は攻撃用武器の禁止を求めています。一方、代理候補のドナルド・トランプ氏は、自分が当選すれば合衆国憲法修正第2条に基づく上所有の権利が保障されると述べました。米国で銃器を管理する人々によって頻繁に襲われる無作為で残忍な銃撃事件に言及すると、ハリス氏が多くの支持を受けるのは当然です。しかし、ピュー研究所によると、米国人の3分の1近くがハリスで保護されている銃を所有していると述べています。選出された大統領と彼が実施する政策は、国際的な影響力を持つため、米国の大統領選挙は常に世界の注目を集めます。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1943年9月6日、米国フィラデルフィアで起きた列車事故のことから始めます。ペンシルバニア鉄道会社に属する議会限定列車の事故は1943年9月6日に発生しました。この事件は米国ペンシルバニア州フィラデルフィアのフランコフォードジャンクション駅付近で発生しました。事故の原因は、電車の車軸の先端が熱くなり、過ぎて損傷したためでした。この事故により、乗客79名が死亡、乗客117名が負傷しました。次に、1968年9月6日、スワジランドが独立したことについてです。 スワジランドはアフリカ南部にある小さな国で、モザンビクと国境を接し、南アフリカを取り囲んでいます。かつてエスワティニは20世紀初頭からイギリスの保護によでした。イギリスがエスワティニに独立を認め、エスワティニが主権王国となったのは1968年9月6日のことでした。2018年4月19日、モスワティ三世国王は、ここの正式名称をスワジランド王国からエスワティニ王国に変更すると発表しました。最後に1996年9月6日、マンダルタラウドという鳥が発見されたことについてです。マンダルタラウド鳥は北スラワシ州タラウド諸島県のカラケラン島で見ることができます。この鳥は1996年9月6日に発見されました。慎重な調査と観察の結果、マンダルタラウドって鳥は新種の鳥であることが判明しました。この発見はその後世界中に放送され、マンダルタラウド鳥にはギムノクレクスタラウデンシスという学名が与えられました。マンダルタラウド鳥は頭、首、胸が濃い茶色で、顎、腹、尾は黒いです。2018年以来、インドネシア環境森林省はマンダルタラウド鳥を保護動物に指定しています。これで今日の歴史を終わります。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。 Voice of Indonesia。
Risnan minasang Indonesia kudes. Kyo wa kayo suisan chosei daijin, Indonesia no energi tenkan ga green sangyo no hatten no sokushin suru koto wo hoshou suru koto nisuite oshitai shimasu. Indonesia が実施するエネルギー転換プロセスは、排出する量の削減に重点を置くだけでなく、グリーン産業の発展も促進します。これは9月5日木曜日ジャカルタで開催された、新興国におけるエネルギー転換の将来をテーマとする2020年、インドネシア国際実業家の政府フォーラムまたは ISF の本会議で、ルフォッビンサラパンジャイタン会議と市長制大臣が語ったものです。ルフパンジャイタン大臣はエネルギー転換は排出量を削減だけでなく、長期的にインドネシア経済を支えるクリーン産業の発展による経済成長の促進にも焦点を当てていると説明しました。ルフパンジャイタン大臣はこの実業家との一行プロセスを維持し、加速するには世界的な協力と投資が必要だと続け加えました。したがって他の重要な側面を犠牲にすることなく、経済成長、保障されたエネルギー安全保障、気候変動緩和を効果的に実行できます。さらに、ルフォッパンジャイタン大臣はエネルギー移行を加速し、グリーン産業を推進する取り組みとして、インドネシアは国家エネルギー移行タスクフォースを形成したと述べました。これらの取り組みの一つは、国際パートナーグループを諸国との提携する、ジャストエネルギートランジション、パートナーシップ、およびネットゼロのための、グラスゴ金融同盟を通じて業われています。経済電力セクターにおける400以上の優先プロジェクトが特定されており、資金提供の準備が整っています。ルフォッパンジャイタン大臣によると、財政能力、技術力、政治的安定性が異なることを考慮すると、世界各国は炭素炭素化への取り組みを示す独自の方法を持っているということです。発展途上国には排出量を削減しながら成長を続けなければなりません。インドネシアは先進国の財政能力、テクノロジーへのサクセス、政治的現実が大きく異なるため、先進国の解決策を 100% 実行することはできません。各国はそれぞれの状況とニーズに基づいて戦略を選択し、実行する必要があります。2020年 ISF フォーラムは様々な分野や国の世界のリーダーが集まるインドネシア政府の公式イベントで、気候変動に対処するためのソリューションやベストプラクティスを提供しながらアイデアや知識を交換することができます。これでインドネシア語を終わります。
cinta bagai sebuah simfoni ku rasa.
リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今日はインドネシアの料理アイアンプニャをご紹介します。テイストアトラスは各国の最古の鶏肉により50品のリストを発表しました。2020年9月に発表されたリスト知見により50品のリストのうち5品がインドネシアによりです。これら5つの食品のうちの1つはアイアンプニャです。35位のコードによりはフライドチキンにサンバルを添えたものです。この料理の名前のプニャという言葉は肉を柔らかくするために押す、または加圧するという意味です。アイアンプニャの起源は東ジャワ州で、その後インドネシアの他の地域に広まったと言われています。この鶏肉によりは現在屋台のレストランや5つ星レストランなど多くの地域で簡単に見つけることができます。アイアンプニャと作るにはまず鶏肉をさまざまなスパイスでマリネし、柔らかくなるまで茹でます。次に鶏肉を火が通るまで揚げます。そして鶏肉にサンバルを添えます。この料理には追加のサンバルが添えられ、通常は新鮮な野菜、テンペ、豆腐、ご飯が添えられます。アイアンプニャ料理は特に温かいご飯と一緒に食べるととても美味しいです。鶏肉は一度茹でてからサンバルに漬け込んでいるのでとても柔らかいです。通常はサンバルの方がスパイシーですが、アイアンプニャのサンバルは他のサンバルとは少し異なります。価格に関しては非常に手頃で維持され、25,000から30,000ルピアまで程度です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Saat ini sedikitpun kasihku kepadamu surut dan berubah. Pasti suatu masa kan bersama lagi engkau dan aku, pasti jua nikmati cinta yang istimewa. Walau ku tak pasti bila akan terpisah oleh masa dan suasana tak dipinta, namun percayalah tidak sedikitpun kasihku kepadamu surut dan berubah. Pasti suatu masa akan bersama lagi engkau dan aku.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はピンクのコモドビーチ2024年世界のベストビーチ25の推薦に含まれていることについてお伝えします。インドネシアはその並外れた魅力で再び世界の注目を集めています。最新のビーチの一つは東ヌサタンガラ州のコモル島のピンクビーチが世界の最高のビーチ25の一つに選ばれたことです。この成果はインドネシアの国際的に認められた観光地の長いリストに確実に加わります。コモル島のピンクビーチは独特のピンク色の砂で知られています。 この砂の色は有効物質の海洋生物種に由来する赤いサンゴの破片と白い砂の混合物から生成されます。太陽光にさらされると次の反射により世界の他の場所では見られない見事な色のグラデーションが生まれます。旅行サイト lonelyplanet.com でピンクビーチとザパス、オーストラリアのニューサウスウェールズ州にあるブライアンベイ、ブラジル、リオデジャネイロのイパネマビーチ、タイノクラビ、ピピジマクラビのアオマヤ、ポンタラタビーチ、クロアチアのリビエラ、ブレラマカルスカ、アイスランドのニシフィオル、ラウザ、サンデル、プライアバイアでラスワギラス、ドミニカ共和国ジャラグア、国立公園などの美しい世界のビーチを並べています。ピンクビーチが世界最高のビーチのリストに加えられたことで、小本島とその周辺での国内外の観光客の訪問がさらに増えることが期待されています。これは間違いなく地元経済、特に観光分野にプラスの影響を与えるでしょう。リスナーの皆さん、これで終わらない終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はパプア州ビアクヌンフォル地方のポップソングミオスパダイドを演奏しました。この曲はパプアのミュージシャンダフィッド・クルニーによって紹介広められました。この曲はパプアの自然の美しさと文化を表しています。ビアクでパダイドとは言葉では言い表せない美しさを意味します。それでは皆さん、これがダフィッド・コルニーが歌うミオスパダイドです。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、 インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi_official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi_official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。